花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。日曜11時、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオの時間です。
こんにちは、岩崎ひろみです。この番組は各週日曜日に放送、間の週は再放送をここ FM 世田谷からお送りしています。
はい、なんとですね、はい、このオンエアもっちーラジオが今回めでたく第100回を迎えました。やった、すごいよ、100回ですよ。
まあ、と言いましても、うんうん、私たち2人が100回出演してるわけではないんですよね。
実はね、実はそうなんです。
はい、2021年2月2日にオンエアもっちーラジオがスタート。
はい、2021年から始まってたんだ。
で、花輪さんの参加が22年の8月、え、花輪ですか、8月7日ですか。
花、そうだ、花輪の花で、
すごい、
うん、それ偶然でしょうけど。
何よりも今スタッフの方がそうだったみたいな驚きがあったので。
え、これ2年前ってことか。
そうですよ、
2年前ですね。で
ここで番組名がオンエアもっちーラジオ
with 花輪になりました。
で、そして岩崎さんが23年の5月7日に私が参
加。そうなんですよ。で、ここで番組名が花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオに変わったということでございましてね。
じゃあ今年も何か変化がっていうことですか、これは。
いや、ないですよね、別にね。このまま永遠にやっていきたいなっていうふうに。
永遠にやっていきましょう。
永遠にやっていきましょうよ、本当にね。いい番組ですよ、ね、
楽しいですしね。
100回ってなかなかすごいことですよね。
本当ですよ、まあ、継続は力なりじゃないですけれども、はい、続くというのは本当に素晴らしいと思います。
素晴らしいことですね。はい、さあ、それでは今週もいきたいと思います。
はい、
子どもたちの夢を支える大人の輪を広げていこうがテーマのオンエアもっちラジオ、200回目目指して今回もスタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。FM 世田谷、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちラジオ。番組では今興味があることや好きなことのメッセージを皆様から募集しています。まずはそちらを紹介しましょう。
ラジオネーム〇〇さん、20歳の方です。はい、ありがとうございます。私は2年前に児童養護施設を卒園して保育士になるために短大に通っています。児童養護施設で生活していた時に施設の夏の行事で施設の先生と友達と富士山に登りました。その時は5合目から1泊で泊まりましたが、雲が多くてご来光が見れませんでした。今回は8月に短大のゼミの行事で2泊3日で0合目の浅間神社から登ります。
なるほど。
人生で2回目だけれど0合目からは初めてなので、今から登るのが楽しみです。花輪さん、岩崎さんは富士山に登ったことがありますか？
はい、
富士山登ったことないんです。
私ないですか？
ないです。
いや、僕あるんですよ。
は
い、ちょっと番組でうちの子供が小学4年生ぐらいの時ですかね。で、うちの子が柔道で日本一目指してたんですよ。
はい、
それで日本一の山に登って日本一の厳しさというか日本一の凄さを知ろうみたいな企画だったんですけ ど、このね、丸々さんが言うようにですね、0号目からだったんですよ。
え、
普通5号目から行ける
行きますよね、そのバスなり車なりで5号目まで行って、そっから
行くんですけど、
はい、
0号目から5号目までが一番きついですね。なかなか道がですね、ほんと険しくて、それで5号目やっと着いたって言って、はい、でやっぱ子供も当時やっぱ体も太ってたんで、すっごいもう泣きながらやっと5号目着くんですよ。で、5号目着いたらもう車とかバスとかすごい止まってて、
あれ、みんなここまで来てる、
なんでここまでバスで来ればよかったじゃんとかっていう風に子供が言い始めて、すげえ不機嫌になって、で2日かけてやっと登ったんですよ。
はい、
だ、頂上まで行けば気持ちがあるかなと思って、でやったやったって、頂上だーなんて着いたーなんて言って、息子が最初に言った言葉が、早く降りようって
まあそれが現実でしたか。
でも現実でしたね。
なるほど、
ね、早く降りよう
あ、でもそうですよね。いや、私も今聞いてて思いました。その頂上がゴールじゃないじゃないですか。
そうそうそう、
降りるっていうの、
下山がね、
下山
がきつかったな。下山の方がやっぱもう足2日間で来てるんで、
ね、
太ももがもう次の日やばかったですね。 大変なことがありましたけどもね。
今私もずっと憧れで、うん、いつかはと思ってたんですけど、うんはい、ちょっと気持ちが萎えます。いやでもね、絶対なんかプラスにはなりそうだなと思って、うん、
子供がいなければ、うんもっと楽だったと思います。やっぱ子供がいたんで
気遣いながら
子供気遣ってちょっとおんぶつしたりもしてたんで
お父さん、
それはそうそう今考えたらそうでしたね。
まあね、まるまるさんまだ二十歳ですしね、うん、今度こそご来光がね拝めるように
いいですね、うん、はい、ぜひともね登った感想を、ねはい、聞かせていただきたいと思います。送ってください。
番組では今日メッセージをご紹介したラジオネーム〇〇さんのように皆さんが挑戦したいことのエピソード、そして興味があることや好きなことのメッセージを募集しています。メッセージはモッチーラジオで検索していただくか、モッチーの X やインスタグラムからでも送れるようになっています。皆さんからのメッセージお待ちしてます。
さあ続いては日本児童養護施設財団と一緒に子どもたちを支える活動をしているボランティア団体の声を手紙風に再構成して紹介するリングフォーキッズのコーナーです。
今回は世田谷区の日本大学文理学部学習支援ボランティアサークルさくらんぼ塾の市川大輔さんからいただいたメッセージです。さくらんぼ塾は2006年、一人の学生が児童養護施設の子どもたちの学習支援をしたいといったことから始まりました。現在は児童養護施設だけではなく母子生活支援施設や地域の家庭で生活する子どもたちも参加してくれるようになり、活動範囲も広がりつつあります。勉強が苦手な子にも学習を親しみやすくするために個々のレベルに合わせた手作りのプリントで支援するのが私たちのスタイルですが、子どもたちがプリントのイラストを見て喜んでくれたりするととてもやりがいを感じます。また居場所づくりの一環として季節に合わせたお楽しみ活動や保護者を招いての食事会を開いたり、大学周辺の自治会や児童養護施設の行事にも参加しているのですが、そのように活動していると様々な方から応援しているよと声をかけていただくことがあって、そんな時は正直感動します。子どもたちから見ると私たちは保護者や施設の職員さんより年齢が近く、数年後の自分の姿としてイメージしやすい存在です。なので大学生が接することで大学へのイメージや学びの楽しさを知ってもらうとともに、子どもたちの将来の選択肢を増やすことにつなげていきたいと思います。
いや素晴らしいな。
このコーナーでね、これまでも文教大学や中央大学のこのボランティアサークルの方を紹介してきたんですけども、はい、なんか今の若い大学生ってすごいですね。
ね、偉いな。
子どもたちそれぞれに合わせたプリントを手作りってすごくないですか。
僕はね、苦手な子もいたりとかレベルに合わせてくれるってやっぱいいですよね。
そうなんですよ、個人と個人のちゃんと付き合いができてないと作れないですね。
そうですね、話しやすいしね。
そしてこの大学生の活動を周りの大人も認めているっていう、
そうそう、素晴らしい。これ本当にさくらんぼ塾ですね。
だからそこさくらんぼって2つで1つみたいなつながってるイメージが私にはあるんですけども、はいね、なんとなくね絆がつながってるみたいなイメージが湧いてきましたね。
支え合ってる感じが、いやいいですね。これを頑張っていただきたいな、はい、これからも。
これからも大学生の力で子どもたちを支えてあげていただきたいと思います。日本大学文理学部学習支援ボランティアサークルさくらんぼ塾の市川大輔さん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。オレンジの羽募金では子どもたちのために活躍するボランティア団体さんへの支援を続けています。リングフォーキッズ、次回もお楽しみに。花輪と
岩崎ひろみの
オンエアモッチーラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄など、テレビやネットで報道されていることは 氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
日本児童養護施設財団のアンバサダー、アルビレックス新潟レディースの川澄奈穂美です。私たちは児童養護施設の子どもたちの理解と支援を広げるためにオレンジの羽運動を行っています。ラジオをお聞きの皆さんもぜひオレンジの羽募金にご協力お願いします。
先月から始まっているモッチーフェスのクラウドファンディングは8月30日金曜日までです。残りわずかですが、たくさんの方の応援とご支援お願いいたします。詳しくはモッチーフェスのホームページをご覧ください。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアモッチーラジオ。
さあ、 FM 世田谷花輪と岩崎ひろみのオンエアモッチーラジオエンディングテーマ、私花輪のオレンジの羽を聞いていただいておりますけれども、
はい、
100回ということで。
本当ですよ。
すごいことだと思いますよね。
本当ですね。いやもう本当に200回を目指すって言いましたけれども、
はいはいはい、
ずっと続けたいですよね、
うん、そうですね、200回と言わず、
はい、
あ、
このオレンジの羽の歌もできた
んですね。そうそう、歌もできました。
この200回の間に何かまた新しい、
また何かやりたいです ね、
ね、
舞台じゃないですか、舞台
オレンジの羽舞台
オレンジの羽舞台で、
あ、でも
誰かや
この世話ゼロじゃないですよね。
え、子供たちも出たりとかね。
大丈夫ですか、花さん、稽古します
か。俺はちょっと稽古が苦手な男なんでですね、どうしてもですね。それもあるな、いろいろ夢が広がりますね。
ね、
本当に200回300回目指して、
はい、
いろんな、ね、展開考えていきたいと思います。
はい、
はい、ということで皆様これからも聞いてください。お相手は花輪と
岩崎ひろみでした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。悲しい時もあるさと雲が教えてくれた I'm treasure 今こそ旅の始まりの合図さ、一人なんかじゃない、手をつなごう。